お読みいたします。マタイによる福音書の第6章の25節から34節です。はい、それではお読みします。それだからあなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。空の鳥を見るがよい、まくことも刈ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてください。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。あなた方のうち誰が思い煩ったからとて、自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。またなぜ着物のことで思い煩うのか。野の花がどうして育っているのか考えてみるがよい。働きもせずつぶりもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思い煩うな。これらのものは皆、異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父は、これらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。今日はですね、野外礼拝の中でも、もう一、二を争う肌寒い、野外礼拝になっていますけれども、もうちょっとね、もうちょっと暖かくて、もうちょっと明るめのですね、天気を期待していたんですけれども、まあですね、せっかく野外礼拝にですから、ただこの終わった後バーベキューがあるぞ、それだけを楽しみにしているだけではもったいないですね。野外礼拝、ね、バーベキュー大会じゃないですから、バーベキュー大会に礼拝がくっついてるんじゃなくて、野外礼拝にバーベキューがくっついてるわけですから、ちょっとですね、この教会の中にいたらできないことをやっぱりやってみたいと思いますね。これから5分くらいちょっとですね、うろうろしても結構です。静かに目をつぶっても結構です。またいろんなところちょっとしゃがみ込んで、草を見ても結構です。イエス様は野の草を見てごらんなさい、空の鳥を見てごらんなさいと言われました。うろうろしながらまた、静かに目を閉じても結構ですけれども、とにかく、この周りにある神の愛、神様の愛を探してみてください。今年の私たちの教会は神様の愛を、どれくらい、神様がどれくらい大きな愛で私たちを愛してくださったのか、そのことをよく考えてみなさいという御言葉をいただいて歩んでいますけれども、本当に神様がどんな愛をこの今日野外礼拝で教えてくださるのか、ちょっとですね、教会の中だからじゃ中では味わえない、外だからこそ味わえる神様の愛を探してみてもらえるでしょうか。5分間差し上げます。帰ってきてくださいね皆さん、そのままどっか行っちゃうとないでように帰ってきてください。ちょっとですね、体が冷えちゃったなって人は体を浮かしても結構です。とにかくですね、神様の愛を5分間くらいで探してみてください。用意スタート。あんまり話し合うのなしね、静かに一人一人で。本当に帰ってきてね。 5分くらい経ちましたと思います。皆さんいかがでしたか？神様の愛見つけましたか？はい、皆さんいかがだったでしょうか？なんか礼拝、神様の愛を感じたなってことありましたか？発表してくださる方、神様の愛こんなところに感じました。いかがですか？何ですか？神様の愛をどんなところで感じましたか？はい、愛子さん。雲の間から差し込んだ太陽、ちょっと見えた太陽には神様の愛を感じました。いいですね。はい、これ書こうと思ったんですけど、書くと大変だから書かないで、これはせっかく持ってきたけどこのまま置いておきます。はい、あと皆さん何かありますか？神様の愛を感じたポイント、神様のこんなところに神様の愛を感じました。いや、これこそね、礼拝なんですよね。これこそ礼拝なんです。本当にこの、こんなところに神様の愛を感じるな、感謝だな、これが礼拝なんですね。はい、道代さん。
新しい方にお会いして、今日初めて会った方にお会いして、可愛い子供と、そして新しい方
にお会いして、神様の愛を感じて、新しい方にお会いしました。感謝ですね。はい、他に何かありますか、皆さん。はい、風さん、はい、鳥のさえずり、そうですね、鳥のさえずりを聞かせてくれました。他にありますか？ねえ、ちょっと自分の発表するの勇気がいるかもしれないけどね、何かありましたか？ここら辺の皆さんも何かありました？あった？
魚がいた。
魚がいることに神様の愛を感じた。魚の姿に神様の愛を感じた。ありがとう。あと何ですか？皆さんありますか？皆さん、ね、本当に言わなくてもいいんですよ。言わなくても、それも神様の感謝ですね。賛美ですね。私は3つのことを思いました。一つは、この葉っぱを、まずね、葉っぱを見たんですよ。この葉っぱを見た時に思い出したことがありました。私が高校生の時に、人生で、まあ私、教会で生まれたので、子供の時から神様がいらっしゃるってずっと思ってきました。でも、高校生の時に、もしかしたら神様いないかもしれないって思いました。で、神様いなかったらどうしようかなって思いました。今までずっと信じてきたけど、これ間違えてたらどうしようとちょっと思いました。そして、いろいろ考えました。いないよ。だっていないかもしれないよねって、本当に思いました。でも、この私がやっぱり神様を信じようと思ったのは、神様いらっしゃるなって思ったのはこの葉っぱなんですね。そのことを思い出しました。葉っぱがこうやってよく見ると、この細かい線がたくさんありますよね。この葉脈っていうんですか、この綺麗な線がありますよね。これどうしてこんな綺麗な線があるんだろうって、神様が作ったんだなって思いました。で、神様が作った。そして自分の手を見ました。自分の手を見た時に、すごいなと思いました。神様が作ったんだなと思いました。それから私は、高校生からだから何年かはちょっと計算できないですけど、数十年の間神様の存在を疑ったことはありません。神様が いらっしゃるんだなってことを信じて、そのことの中に神様の愛を感じました。ずっと神様信じさせてもらってるな、あの高校生の時にこの葉っぱに出会って神様信じたな、そのことの中に神様の愛を感じました。あとこの屋根から一歩外に出たら暖かいですね。屋根の下が一番寒いですね。ね、今日いつも雨とか日差しよけにこのね、わざわざこの屋根のあるところ借りてますけど、外に出た方がちょっと暖かいですね。やっぱり太陽ってすごいなと思いましたね。太陽を与えてくださった神様に感謝しました。もう一つ、今日は初めて、人生で初めてですけど、グース、まあ単数と複数の違いですけど、このグース、ギースの糞に感謝しました。ギースの糞はこの葉っぱを消化して土に戻す働きをしてるんだなと思ったら、ああギースの糞ありがとうってちょっと思いました。神様、ギースの糞も神様私たちに与えてくださってるんだな。踏みたくはないし、あんまりたくさんあるの嫌ですけど、でもギースの糞があって、本当にこうやっていろんな動物が食べたものを消化してそのものを土に戻してるんだなと思ったら、そこに神様の愛を感じました。いろんなことに神様の愛を感じます、私たちは。でも私も今日朝時差ボケで目が覚めて夜明けとともに散歩をしました。一歩外に出ると鳥のさえずりが聞こえる、朝は肌に風が気持ちいいと感じました。いつも気がつかないで歩んでいることがどれだけあるだろうかってことを思いました。一歩外に出ると気がつくのに、一歩外に出るとこんなに鳥がさえずってるのに、いつも気がつかないで過ごしている。私たちは神様の愛をたくさんいただいているのに気がつかない。神様の愛はたくさんたくさんたくさんこの世界に溢れているのに気がつかない。そういうことがどれだけあるだろうかと思いました。ちょうどこの世界にはいろんな電波が通っています。今もこの屋根の下もたくさんの電波が通っています。皆さんの携帯電話からどっかにつながっている電波がどんどんどんどん飛んでいます。またこのマイクもこのアンテナとの間飛んでます。英語で今日もイヤホンで聞いている方もいらっしゃいますが、このイヤホンにも電波が後ろの方ですね、後ろの方から電波が飛んでいます。でも私たちはそれは見えません。気がつきません。皆さん電波気がつく人いますか？お、電波飛んでる、あ、電波感じた、ビリビリ感じてる、来てます、電波来てますって人がいたらちょっと心配です。私はすごい感じる。感じないですよ、電波感じないですけど飛んでるんです、確かに。で、どうしてわかるんですか？こういう機械をこうやって置くとその電波が飛んでることがわかるんです。そしてラジオでチューニングを合わせるようにチューニングがぴったり合うとそれがわかるんです。私たちも神様の愛がたくさんたくさん飛んでるのにチューニングが合ってないとそれがわかりません。私たちがわからない中にも神様の愛たくさんたくさん飛んでるのに、それを私たちが気がつかないだけ。神様の愛がたくさん溢れてるのに、私たちはそのチューニングがずれているがゆえに、私たちの心のチューニングがずれているがゆえに、それを気がつかないことがどれだけあるだろうかということを思います。心のチューニングを神様に合わせる、神様の愛に合わせることが必要だろうなというふうに思います。そして私たちは傾向としていいことの中に神様の愛を感じます。自分にとっての都合のいいこと、その中に神様の愛を感じます。あったかいって時に、この下から外に出てあったかいって時に神様の愛を感じるなって思います。今日は野外礼拝で、昨日も雨降った、一昨日も雨降ったけど、 今日は雨が降らない、まあ、これからどうか分かりませんが、雨が降らない、あ、神様は私たちを愛してるんだな、本当に祈りに来てくれたな、ありがとう。私たちは自分に都合がいいことがあると神様に感謝します。神様の愛を感じます。病気が治った、神様は私を愛してるんだな、そういうふうに感じます。そういうふうに感じる傾向があるので、反対に願っていないことが起こると、神様が愛しているのにどうして私はこんな目に遭うんだろう、神がいるならば、神が私を愛しているというならば、なんで私はこんな目に遭わなければいけないんだろうか、そう思うこともあるのではないでしょうか。私たちはいいことの中に、自分にとって都合のいいこと、自分の願っていること、自分にとって嬉しいこと、その中に神様の愛を感じる、そう思う傾向があるんです。でも本当は神様の愛は自分にとっての都合のいいこと、自分にとっての嬉しいことだけではなくて、全ての出来事の中に神様の愛があるのであります。嵐の中でも神様の愛があります。この間、マンハッタンの おとといですね、マンハッタンの夜の集会でトランペットのですね、戸部先生がアメイジングレースを吹いてくださいました。みんなで歌いました。だけどそのアメイジングレースを書いたジョン・ニュートンは、アメイジングレースをこの書いたジョン・ニュートンは嵐の中で神様に会いました。嵐に出会った時に神様、本当に文字通り嵐が来た時に、彼は嵐の中で神様に会いました。嵐の中にも神様の愛があるんです。私たちはなんでこんなことが起こるんだろう、なんでこんな辛いこと、こんな悲しいこと起こるんだろう、神様が愛ならこんなことがあるわけないって私たちは思う。でもそんなことの中にも神様の愛はあるんです。涙の谷を行く時にも神様の愛はあるんです。死の陰の谷を行く時にも神様の愛はあるんです。そんな中にも神様の愛は隠されてるんです。どんな中でも共にいてくださる、私たちの痛みや苦しみ悲しみを分かってくださる、その中に神様の愛が現れてるんです。神様は私たちの苦しい中にも神様の愛を注いでいてくださるんです。そしてもう一つお話したいのは、神様の愛を本当に徹底的にどこまでも知ろうとするならば、私たちはどうしてもどうしてもイエス様の十字架に行かなきゃいけないと聖書は語っているということです。この自然界も神様の愛を表しています。この空も大空も神様の愛を表しています。この暖かい空気も、この葉っぱも、そして、ギースの糞も神様の愛を表しています。でも本当に深い大きな神様の愛を一番深く味わおうとするならば、イエス様の十字架に行かなければいけません。聖書はこう言っています。主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った。イエス様が十字架の上で命を捨ててくださった、そのことの中に神様の一番大きな愛が現れている。イエス様が私たちが、本当は私たちが追うべき愛を、ごめん、罪を、私たちが、本当は私たちが追うべき罰をイエス様が代わりに負ってくださった。私たちが罪を犯したがゆえに受けなければいけない罰をイエス様が代わりに負ってくださった。イエス様があの十字架の上で全てを投げ出して、全てを捨てて肉を裂き血を流してくださった、そのことの中に神様の愛が一番現れている。そう思うときに、今日の野外礼拝でも、 今日は教会じゃなくて野外礼拝なので十字架ありません。ね、教会に行くと必ず十字架ありますけれども、今日は十字架ありません。でもやっぱりそこにこそ一番の神様の愛が現れている。神様の愛が分かんない、神様が本当に愛してるから全然分からない、そう思われるならば、ぜひイエス様の十字架のところに行ってください。十字架はイエス、神様の愛が一番多く現れているところです。神様が愛しているというならば、神様が私たちを愛しているというならば、どうして私はこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、そういうことで苦しんでいる方がいるならば、イエス様の十字架のところに行ってください。神様の愛は私たちに都合のいいことが起こる、そのことだけの中に現れるんじゃない。それ以上にイエス様の十字架の中に現れる。イエス様が私たちのために命を成り出してくださった、そのことの以上の大きな愛はこの世界にはないのであります。本当に今日もそのことを覚えたいと思う。本当にイエス様が私たちのために命を成り出して、私たちを救って、私たちと一緒に苦しい時も楽しい時も一緒に歩もうとされている、その神様の愛に本当に心を向けようじゃありませんか。一言お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、今日このようにしてとても肌寒い日でありますけれども、天気が守られて野外礼拝を持てることを感謝をいたします。本当に神様、また今日は自然の中で、またこの神様が作られたこの緑の中で、神様の愛はどこにあるだろうかと探すことができました。一人一人それぞれいろんなところで神様の愛を見出すことができました。感謝いたします。でも本当に私たちに与えられている一番大きな愛はイエス様の十字架です。今日もイエス様の十字架をあがめます。イエス様が私たちのために、本当は私たちが受けなければいけない罰を代わりに受けてくださったから、ありがとうございます。そのことを本当に感謝して歩んでいくことができますようにお願いいたします。今日はこの後バーベキューをして、そしてイルクレーションがあります。楽しいひとときとしてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。